こんにちは、小崎です。経済クラブは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっております。また2023年世界大恐慌シナリオを解説した有料動画ですね、こちら無料で公開してますので、ぜひ概要欄からご登録ください。ということで、ウクライナ情勢なんですけれども、もうこの現在のその言論というものがいかにおかしくなっているのか、今まではまあ左翼とかそういう人たちがおかしいんじゃないかなって気づかれた方がいると思うんですが、保守があまりにもおかしくなっている、一つの一方に肩入れして国益を考えていない保守論人たちがいっぱいいるということをね、ぼやいてましたので、横森のこちらの音声ご覧ください。こんにちは。今日は3月31日ですね、第507回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になったニュースありますかね？
そうね、もう最近ね、ちょっとね、保守っていうものがね、うん、なんか、あ、これもインチキなんだなって気づいてきた人多いんじゃないかな。
インチキ。
で、ほら、うん、もともとほら、左翼とかあっちもインチキだっていうのは、もうこれ気づいてる人たちは結構多かったのよ。うん、で、左翼の後ろ側とかさ、そういうのはもうね、後ろに中共がついてるとかさ、ね、コミンテルンだとか、まあ、いろいろ労働組合だとか、ね、いろんなのがあると、そしてその後ろは、とかさ、その辺のところまで、ね、労働組合誰が作ったかとかさ、C が作る、組織が作ったとかね、そういうところまで大体気づいてた人は多いと思うんだけど、で、最近は、その、やっぱり保守っていう、もちろん保守っていうのが誰が作ったかって言ったら同じなんだけど、C がつくとこね。だけど、それが今もうやってることに対して気づいてきてる人多いだろうなと思って。特にこのネットが発達したことでね、どちらかというと保守言論人の言うことがうさんくさいっても最近思ってきてるんじゃないかな。
例えば、そのうさんくさいというのは、具体的にどういうことを言ってるんですか？保守と言われてる人は。
是々非じゃないのよ。是々非っていうかさ、もう中立性がないのよ。だから日本の国益とか考えてさ、はい、やったらなんで片っぽの国に肩入れするのっていうことになるじゃない。
はい。
国益を考えたら。ね。だからそういうこと考えて、またしかもね、そこに善悪論言い出すでしょ、保守の人たちが。うん、物事善悪論で考えるとね、まあ、スコトーマって言ってね、盲点が出ちゃうわけ。
はい、
物事見えなくなるのよ。だから言論人がね、善悪論を語っちゃいけないのよ。どっちがいい、どっちが悪いとか。だから物事の本質っていうか、裏側だけをただね、分析してって、ああ、こうだ、こうだ、こうだ。そしてこういう政策を取ると、こうなっちゃうねって。しかも今やっているね、保守と言われる人たちの政策をやると、うわー、国民がもう偉い目に遭うなっていうのはよくわかるよね。
まあ、今回のね、うん、ウクライナ情勢に関しても。
そうそう、そういうことは言っちゃいけないんだよね、今最近。うるさくなっちゃってるから。そうなのよ。それの向こう側で言わなきゃいけないのよ。だからね、最近必ず言うでしょ。その保守の人たちでありながら、例えば本質を語る人たちもいるのよ。本質を語る人たちも、それでも P さんは悪いというふうに言うわけよ。これでその人の質が下がっちゃうわけよ。それを言っちゃうと。だから P さんが悪いとか、そういうことを、なんていうのかな、物事が、例えば進行したことはもう絶対に悪ですっていうふうに言っちゃいけないのよ。善とか悪とかいうことで物事を捉えていくと、もう完全にスタンスができちゃうわけよ。こっち側のスタンスって。
はい。
善悪論の。それで人間ってみんな善の立場でいたいから。だから善の立場でいたいじゃなくて、言論をするんだったら、そのどちらにも偏らないってことが大事なのよ。だからそれが基本じゃない、言論の。だからそうしないと分析も何もできないでしょ。うん、基本中の基本の。なんかもう最近の保守と言われる人たちがそっちで固まっちゃってるじゃない。ね。それで必ずそれを言っちゃうんだよ。それでも許せないとかね。許すべきではないとかさ、その許すべきではないって、そんなのは誰が言うのっていうことなのよ。その言論人として言うべきじゃないんだよ、そこは。だからね、どちらにもこういう言い分があるって言って、その裏側調べていって、これが糸を引いてるとかさ、そういうのはわかるよ。そのくらいに留めておくべきなんだよね、これね。だからそうするとね、聞いてる人たちが 考えることであるんだよ、そこは。っていうことね。だから最近ね、もう本当に保守の番組がちょっとレベルが低くなってきたなぁ、なんていうふうに思えてきてね。
まあ分析ではないですよね。
分析じゃないよ。だから感情論が多いんだよ。それで、例えばウクライナ人のね、誰か呼んできてやってるじゃない。ああいうのなんかもう完全に感情論で煽り立ってるでしょ。おい、よいって、本当。
しかも反プーチンのロシア人をゲストに呼んで、あんな、もうロシア人として恥ずかしいというふうに言う人たちですよね。
だからそういうことをやっちゃいけないのよ。だからそれだとただ単に扇動するっていう形になっちゃって、一般のね、大衆っていうのは扇動されやすいから、その扇動されやすい人たちを扇動して、結果どういうふうになるっていうことだよね。だから今の内閣支持率とかさ、そういうのでも敵を作ることによって支持率を上げるなんて、もうこんなのね、昔からある古典的な作戦でしょ、で、それに乗せちゃうってことでしょ。まあちょっと YouTube の中であんまりね、言えないんだけどさ、こういうのは。
いや。
個別に関してはね、もう。
本当になんかね、物事の、まあ、言論がなんかおかしくなったっていう感じがしますよね。
あ、だから、ネットを普通に見てる人たちの方が賢いから。間違いなく。そっちの人たちが、その人たちを支持しなくなるし、視聴率も下がるよ、もちろん。そういうふうにやってる。だから、なんで NHK とか普通の民放テレビとかがね、見られなくなったかっていうと、その偏った、左翼に偏ったことばっかり言うから、見られなくなってるわけでしょ。だからそれと同じことが今度は右派ね、保守の人たちがそれを言うようになってるから、それで保守の人たちも見向きにされなくなるから、まあそういう時代でしょ、もうすぐ。だから本当の真の保守っていうのが片っぽでは生まれては来てるけどね、ということね。まあそれについてはね、あまり言うとねいけないんで
まあ自分で考える力が必要ですしね、その今のテレビにしてもですね、補習っていうふうに言われている人たちもですね、ネット情報に惑わされるなみたいなねことを言ったりとかしたりしてますけど、
だからそのための分析、どっちの方が分析してるの、保守言論人よりもネットを見ている人たちの方が分かってるよってこと、
ですね、
まあ、はっきり言って、ね、この番組だけじゃなくてね、いろいろな暴露番組あるから、
はい、
そういうところを聞いてる人たちが、まあ、分かってきてるじゃない。現場のね、現実的なところとか。だって、普通に生活してたら、ロシア側の情報って絶対入らないんだよ。
そうですね。
そういう情報を仕入れながらやってる人たちもいるからね。だからそういう人たちの情報を、やっぱり聞きたいわけじゃない。どっちが正しいんだって、みんな。
はい。
だから聞きたい、そういう興味のある人たちだけはバランスが取れるでしょう。そうしないとバランス取れないからね、今の時代は。
そうですね。わかりました。まあそうやってね、
はい、
ちゃんとね、自分で考えながらですね、物事を分析してですね、悪だとかいうふうにもしあなたが言っているんであれば、ちょっと気をつけた方がいいよというね、話ですかね。
いや、それでさ、とか思ったら分析できなくなるのよ。
そうですよね。
世の中には反宇宙二元論で生きている人たちがいるんだから、またそれが結構上の方の人たちなんだから。
そうですね。
反宇宙的な考え方の人たちいるんだよ。だからそういう人たちがいるというように見て、それに対して怒りをぶつけるんじゃなくて、そういうものがある。じゃあそれに対して、じゃあどう対処するか、それだけのことだもん。
そうですよね。
あんまり深く感情を入れると、まあ、ろくなことはないねっていうことね。
はい。わかりました。
いいように搾取されます。
はい。じゃあね、経済クラブでですね、元ヘッジファンドマネージャーであった横森勝輝がですね、世界情勢の裏解説をするオンラインサロンとなっています。興味ある方はですね、ぜひ、経済クラブ .com、こちらにアクセスして、会員になっていただければと思います。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている、富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。